皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日は宅話者として NPO 法人子どもセンターピッピの理事長として大倉博様にお越しいただいております。大倉先生、本日の宅話よろしくお願いいたします。それから大聖華さん、ようこそ。今日で、通常例会の参加は最後になりますでしょうかね。で卒業おめでとうございます。あと、まあ、今週の日曜日に修了式と、あと観光会も参加していただけると思いますけれども、よろしくお願いいたします。まあ、前回の例会後ですね、うちの息子ともお茶していただいたようで、仲良くしていただいているようで、どうもありがとうございました。今後の活躍お祈りしてますんで、頑張ってください。はい。今日宅話いただく大倉先生は皆さんご存知だと思いますけれども、浦和ダイヤモンドロータリークラブでパッサ会長でもあり、まあ、松原さんが会長で私が幹事をしていた時の年勤めていた年度の、まあ、浦和ダイヤモンドロータリークラブの会長でもありました。また大倉先生は私と同業でありまして、私が司法試験を受かって埼玉地裁で修士をしていた時から大変お世話になっております。修士の時から子どもの権利に関する講義をしていただいたり、私が弁護士になってからも子どもの権利を関わるようになったのは、まあ、大倉先生の影響がとても大きいものです。まあ、修士生の時から、まあ、僕のバカ母ちゃんという歌をですね、何度も聞かせていただいて、いつも感動しております。ちょうど先週も子どもについてのお話をしたのですけれども、今日の宅話とも関連して、もう一週だけ子どもに関することをお話ししたいというふうに思います。まあ、ちょうど1週間前でしょうか、埼玉新聞で埼玉弁護士会が子どもの児童を児童相談所で保護している子どもが法律相談を受けられるという新制度を2月から始動させたという報道がありました。まあ、弁護士会でもこれまで子ども弁護士ホットラインという無料の電話相談の制度があったんですけれども、まあ、児童相談所に一時保護されている子どもは電話で、を自由に使うことができず、なかなか相談の機会がなかったということで、まあ、こういった制度を作ってですね、子どもの権利を守ろうというのが目的になります。まあ、そしてこの制度により、まあ、これまでケースワーカーなどが担っていた親権停止や、まあ、子どもの所有物の親に対する引き渡し請求などですね、の相談や交渉についても弁護士が相談できるようになり、まあ、業務方となっていた児童相談所の業務の正常化も期待できるというものです。まあ、大倉先生も弁護士会の子どもの権利委員会の委員長をされていましたけれども、まあ、私がその委員会の委員長をしていた時も、まあ、主な委員会の内容としては、まあ、少年事件に子どもを少年事件にですね、まあ、犯罪を犯した少年にできるだけ、まあ、大人でいう弁護人、まあ、付き添い人をつけようという活動が、まあ、主だったように思います。ただ、まあ、最近ではですね、さらに福祉に関する活動が増え、まあ、例えばいじめに関する出張相談をしたりとか、子どもに対する虐待に関する活動とか、まあ、多岐にわたっています。まあ、子どもに関する活動は、まあ、弁護士としては、まあ、お金にならずですね、まあ、苦労も多いもので、まあ、敬遠されがちなものです。まあ、そのため業界内では、まあ、ちょっと変わった人が携わっているという認識なのかもしれません。まあ、そういった中で、まあ、今日の宅話者である大倉先生は、まあ、子どもに関する活動を長く携わっており、また大倉先生の事務所からは、まあ、今年度弁護士会長である浦和中ロータリークラブの尾崎弁護士や、まあ、浦和ダイヤモンドロータリーパッサ会長である高澤弁護士などですね、まあ、優秀な人材が輩出されているとても立派な事務所であります。まあ、今日はそんな大倉先生の宅話ですので、皆様しっかり拝聴していただければと思います。今日の会長説は以上です。ありがとうございました。